俺のね、
はい、
個人ポッドキャストの方のお便り来まして、
うん、はい、
それがハンガリー人から、
ハンガリー人から一人寝ラジオの方に、
はい、一人寝ラジオともまた違うもう一つサブでやっているポッドキャストの方に来たんですよ。
はいはいはい
はい、はい、おやすみコーヒートークっていうのをやってるんですけど、
は
い、
それは俺なんなら知らなかったまであるわ。
あ、そうですか、はい、いや、一人寝ラジオだけでは飽き足らずね、喋り足らず、
うん、
1個5分から10分程度の短いお話をするっていうポッドキャストをやってるんですけど、はいはいはい、実はね、そちらの方にお便り来まして、
はい、
でそこにいわゆるに関してもこう質問というか話してほしいテーマがあるっていう内容が書いてありまして、
ね、こうまとめて送ってくれたわけだ。そこ用のやつ、そこ用のお便りに、
そうそう、
いわゆるの分も合わせて送ってくれたわけだ。
そうそうそう、だから両方聞いてくれてるっていうことなんでしょうね。
ルッキンファンですね、そりゃ。
いやー、めちゃめちゃ嬉しいね。
そうでしょうね。嬉しいね、いわゆるにも送ってくれてんの。
いや、そうなんですよ。もうそのお便りのおかげで、ここ1週間、2週間ぐらいの僕の人生の幸福度が跳ね上がっている。それだけで。
知らぬハンガリー人によって。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。日本語学習者なわけですよ。
ああ、日本語学習に。
ハンガリーに住む。
うん、
そ
う、これ聞いてんの。
まあ、ちょっとね、弱夜の方は多分日本語学習には向いてねえと思うけど。
めっちゃ向いてないよ。弱者男性サンプリングラジオでしかないよ。
日本の弱者男性の生態を知りたいならまあいいのかもしれないけどね。
虫かごの中に入ったカブトムシを眺めるぐらいの感覚で見る分にはちょうどいいと思いますけど。
ちょっとお手本となる日本語じゃなかろうからな。
ないっすね。
うん、まあでも俺が個人でやってる方は、まあ短い時間でいろんなトピックについて話してくれるので、学習しやすいです。
確かに確かに。そういう需要もあるわけだ。
そういうことが書いてあった。僕ね、これから日本語学習者向けに発信していこうと思います。
お前、単純すぎるな。コンセプトブレブレだな。
海外の日本語学習者向けに発信していこうと思います。
大きい声に弱いタイプだ。
いや、別にレッスンチックにしていくわけじゃないけども、うん、まあちょっと意識して、まあ言葉遣いとかを意識しつつ、いろんな、そのトピックをね、喋っていくっていう部分でね。なんせ、僕の、だって、
はい。
ポッドキャストね、
うん。
オーディエンスのうち日本人の視聴者は6割です。
マジ？そんなことある？弱夜はさ、そんなことないじゃん。
ないよな。
弱夜なんか9割以上日本人じゃん。
そうだよな。
うん。
そうなの、4割外国人なんだよ。俺のポッドキャスト
ってどういうこと？
どういうこと？そうなんですよ。
あ、そう。
で、お便りもさ、
うん、
僕の個人ポッドキャスト、一人寝ラジオの方に初めて来たお便りは、インドネシアの方からだ
った
んで。
あ、あった。それは浮かれてたね、みたいないじりをした覚えがあるよ、夜でも。
浮かれたし、浮かれたし、まあ、すべてのお便りに浮かれてるんだけど、
まあ、それは浮かれるよな。それは浮かれる。
うん。
うん。
ということでね、インドネシアとハンガリーに今、
うん、
ね、リスナーというか、もう友達、ベストフレンドだよね。
うん。
ソウルフレンドが、ソウルメイトがいるということで。
うん、お便り送っただけでベストフレンドになれるらしいぞ。
この度私、これ。
あ、マジか、お前
ニューエクスプレス、インドネシア語。ニューエクスプレス、ハンガリー語。入門、語学入門の本を買いました。
語学入門、それ、安くないだろ、それ。想定から見るに。
まあ、一冊3500円とかです。
7000円かけて。
はい。買いました。
マジか。はい、はい。
私、インドネシア語。
浮かれてんな、こいつ。
ハンガリー語、勉強します。
浮かれてんな。いや、幸せですね、リスナーとしても。こんなに、ポッドキャストね、ね、 対応してくれる。なかなかないよ、ここまでリスナーに寄り添ったポッドキャストは。
いや、嬉しいよ、やっぱりな。
まあね。
うん。
ね、ハンガリー語でこんにちはってなんて言うの？
スヤ。
そんな、日本人でも言ってそうだわ、なんなら。
簡単でしょ？スヤ。
スヤ。
そうそうそうそう。これね、うん、こんにちはでもさようならでも使えるらしい。
無敵の言葉じゃん。そうそうそう、お疲れじゃん、大学生の。
あ、そうそうそうそう。お疲れーっつって。
うん。
そうなんです。ということでね、語学ポッドキャスターになります。
なりますと。頑張ってください。陰、うん、ながら応援してるんで。
はい。ありがとうございます。
弱者男性の夜。このラジオは弱者男性である二人が日常のあらゆることについて弱者的トークを繰り広げ、
日頃の鬱憤を晴らしていく弱者男性のためのラジオです。
私川手と
ゆっきんが
お送りいたします。
よろしくお願いします。
ということで、そのハンガリーの方からの、はい、トークテーマというか、これについてお聞きしたいと。
はい。
いう内容なんですが。どこだ？あったあった。弱者男性のポッドキャストにテーマをおすすめしてもいい？川手さんとゆっきんさんにとって、男らしさと女らしさって何でしょう？
わー。
という。
いや、俺、これさ、最初聞いた時に、ハンガリー人でもあるんだ、そんなんって思ったわ。
どういうこと？
ヨーロッパ圏の人々は、我々もそんなステージとっくの昔に超えてますけど、みたいな。男らしさ、女らしさって何？って。
まあ、確かにな、ジェンダーレスというかね。うん、そう
そう、個性の時代よ、うん、みたいな。感じかなと思ったけど、うん。
そうだよね。
うん。まあ、ハンガリーはね、ちょっと違うのかもしれないね。イスラム圏の文化も混じってるからね。
まあ、俺、ハンガリーについて何一つ知らないんだよね。まあ、なんだったら、これ、お便り来てから調べて、うん、首都。
あ、首都わからんわ。
ブダペスト。
うわぁ、ブダペスト知ってるわ。聞いたことあるわ。
ブダペストなんか聞いたことあるよな。ハンガリーの首都だったんだって。
そんなレベルだね、本当に。
そうなんですよ。まあでもね、男らしさと女らしさ。ねえ。
男らしさ、女らしさね。
いや、これ難しいと思ったから、川手くんにも事前にね、このテーマだけ伝えてたけど。
うん、いや、最近さ、不適切にも程があるっていうドラマが、まあまあ流行ってんの知ってる？
ああ、うん。クドカン。
ああ、そうそうそう。俺第1話だけ見たけど、安倍貞夫主演の。
うん。
もうあの時代なんかマジで男らしさ、女らしさの時代だよね。
そうだね。
見た？ゆっきん。
見てない。
あ、見てない。
なんか概要、あらすじだけ、タイムスリップしてくるんでしょ？
あ、そうそうそう。
なんか。昭和の親父？
昭和の親父。で、逆に現代からタイムスリップする男の子もいるのよ。昭和に。
うん。
なんかもう、なやなやしやがって男らしくねえなみたいな。ことを言われて、お母さん、一緒にタイムスリップしてきたお母さんマジギレするみたいな。いやでも、あっこから考えると今の時代男らしさ、女らしさってだいぶなくなったなって、思いますね。
そうだよなぁ、まあ、だから、もうね、日本の現代日本で男らしく女らしくなんて言ったらセクハラだもんね。
なるなるなる、多分ね。
男らしくももうダメでしょ。
ダメだけど、まだ多分いけるだろうな。なんか男らし、
ギリギリ通る。
そう、男らしくって言われてセクハラですって言ったら、なんか鼻で笑われそうな空気はまだあるよね。
まだあるか。
うん。
あー、まあな、そうかそうか。でも、嫌がるよな。
嫌がるね。
俺らも結構嫌な世代か。
いや、それをね、俺今回の質問もらって思ったんやけど。
はん。
やっぱ、俺らの中にもまだちょっとあるじゃん。 男らしさ、女らしさみたいな。
そうなんだよ。ちょうど過渡期というかね。
そう。
うん。ハーフ&ハーフの感じ。そうそうそう。あるんだよな、俺らの世代かな。
うん。
ちょっと引っかかるっちゃ引っかかるし、別にそこまで気になんないといえば気にならない。
そう。だから、男らしさ、例えば、やっぱデートに行ったら、おごり、お金出してあげるのが男だろ、みたいな、
うん。
感覚はやっぱまだあるじゃん。
まあ、あるな。
あるくない？なんか、出してもらったらちょっと申し訳ないな、みたいに思っちゃう。
まあ、申し訳ないな。まあ、まあ、いや、でもあんまないかも。
あれ、マジ？俺あるよ。ある、なんだろうな。うん、なんか、まだある。
結構普通にありがとう、つって。
だから、
まあでもど
っか、それに対してさ、
別のところで、
うん、いや、それに対して、いや、お前紐気質じゃん、みたいな、いじりすらも、今の時代ちょっと、遅れてる感じするじゃん。
そうだな。
うん。でもなんかありそうじゃない？俺らの世代にはまだその感覚。
まだ残ってるよね。
うん、ある感じがする。
そうだね。確かに。
だからそれで言うと男らしさっていうのは、こう、豪気な。
うん。
豪快な。
うん。
イメージはやっぱあるよね。
そうだね。
うん。
まあそれはでも今の若い人でも共通認識ではあるんじゃない？男らしさといえば。
まだあるだろうね。
ガハハハハみたいな。
そう。だから一般的にやっぱその男らしさ、女らしさっていうのは、男は豪気で強気な感じ。女性は奥ゆかしく、おしとやかな感じみたいな。
うん、まあ日本文化では。
日本文化ではね。
もう古くからそうですからね。ここ何十数年、ここ10年ぐらいか？
うん。まあ。
なあ。
そうだよね。50
年ぐらいでなかなか塗り替えられるものではない気はするけどね、うん。文化に染まってるから。
だから多分俺らはもう、頭では分かってるけど感覚的にはっていうのは多分一生引きずるんじゃないかなって思うけどね。
まあ、そうなんかな。
うん。だから、俺らが頭で分かってることを俺らの下の子供世代に教えていくから、俺らの子供世代になると、俺らの頭で分かってることが今度その子たちにとっての感覚になるよね。
うんうんうん。
うん。って感じで多分もう2世代3世代ぐらいかけて変わってくんだろうな、この辺の感覚って。
じゃあ川手くんにとって男らしさって何なんですか？
だからやっぱり、敵将を打ち取ったりって感じ。
武士ね。日本文化でおける武士ね。武士、戦士、ウォリアーってことだね。
うん、
ああ。
なんか、ね、なんかちょっとウォリアーって言って今ちょっとハンガリー人の人にも分かるように寄せてったな。
いや、そうだよ。そりゃそうだよ。ハンガリーの方に、ハンガリーの人に、
うん、
ね、レニさんに向けて喋って
る。そうやってこびてく姿勢はもう男らしくないな。
不適切ですよ、今の表現。
すいません。
ちょっと時代にそぐわないですね。でもさ、やっぱ男らしさに憧れるというか、うん、かっこいいなって思う部分もあるわけ。
うん。そのユッキーの男らしさは何よ、ね、
そらラグビーの墓でしょ。
ああ、なるほどね。
ニュージーランド。
うん。
だっけ、はいはいはい、うん。あれ、かっこよくない墓。
うん、俺はでもあんまり生で見たことないからわかんないな。
いや、生ではないよ。生っていうか、
映像でも見たことない、俺あんまり。
あ、そう。
うん、
いやー、めちゃくちゃかっこいいね、あれ。俺、あとさ、アイシールド21。
うん。
あれ、アメフトだけどさ。
うん。
あの中で、の漫画自体の結論。
うん。
がさ、ちょっとこれ時代的に大丈夫みたいな、ちょっとドキッとしたのよ。
ほう。
あのね、その、アイシールド21全体その作品を貫くテーマとして。
うん。
叶わない才能に、 対してどういうスタンスを取るのかっていう、うん、
この間も言ったな、シールドの話した時。
そう、天才に対してどういうスタンス取るのっていうのがあるわけですよね。
はいはい。
でそれに対してキャラクターの中でその諦めてサポートに徹するキャラクターがいたりとか。
わ、雪光くんじゃん。
雪光くんはでも頑張ってる。
ああ、頑張ってんだ。
頑張ったんだ。
脱線したわ。
アゴンに対する運水だよ。
ああ、はいはい。
一番のね、そこはね。
うん、
で、諦めきれないで、うん、もがき続けるキャラクターがいたりとか、
うん。
で、その最終的ななんか結論っぽいのが、
うん、
例えばライオンの群れの中でも、
はい。
すべてのオスに与えられた権利があると。
うん。
それは、ボスに挑むこと。
はい。
挑むという権利だけは、奪われていない。と。いかに弱い立場のオスだったとしても。はい。だから、頂点目指して、上を目指して、
うん。
あがき続ける、挑み続ける。
うん。
それが、自分の選んだ生き方なんだと。ほう。それがアメリカンフットボールの精神なんだ。
ほう。
っていう結論が書いてあるんですよ。
ああ。
で、表現の仕方として、
うん。
ね、それがオスの生き方って書いてあるんですよ。
なるほどね。
うん。
はあ。
うわ、これ、怖がらずに、やりきったなって俺その当時も思ったもんね。最終巻出た当時も。
なるほどね。いやーどう、うーん、なるほどね。あ、もう、だから、あれかな、ある種もう、オスとかメスとかいうのが、シンボリックなものになっていきつつあるんかな。
ほう。
だから別にその、オスの生き方を、女の人がしてもいいわけじゃん。
うん、あ、そうだな。
そう。もうその、生まれついた性別と、その男らしさ、女らしさっていうものは、もはや、紐づいてないんじゃない？
そういうことだな。だから、ね、その個人個人にとっての男らしさ。
あ、そうそうそう。男だから男らしくじゃなくて、うんうん、男らしく生きるっていうのは、こういう生き方であって、うん、それをするのが男であろうと女であろうと関係ないよみたいな。
そうだな。そういうことだわ。
そういうことだね。
だからどういう生き方を選ぶのかってことだよな。女らしく生きていくのか、男らしく生きていくのかっていう。
そういう。
別に良し悪しではなく
て、ね。そうそう。そういうテーマで言えば男らしさ、女らしさを話すのは、別に今の時代においてもタブーではないよね。
確かに。
うん。
そうだな、セーフティーネットが出来上がったな。
うん。セーフティーネット作るのに20分かけてるけど。
アーテ君どうすか？男らしいっすか？
俺は男らしくないと思いますよ。
客観的に見て。
客観的に見て。争い事好まないし、事なかれ主義なんで。
そう、あ、そうだね。争わないっていう姿勢ってことね。うん、平和主義。
そうそうそう。そんなボスに挑むなんて。うん、そんなそんな。まあ、ボスはボスで、ライオンの群れに乗ってくださいよと。
群れの中で、こう、切磋琢磨、ガツガツ争い合う関係性よりも、
うん、
平和で穏やかな空気の方が好きだということだね。
そうだよ。俺はもう、キリンのように生きるよ。
キリンのように、う
ん、高いところからライオンを見下ろして草をはむよ、誰にも届かないところの。
それは、それって女らしさですか、川出
君なりの。別に女らしさでもないと思いますよ。
あ、そうか。
はい。キリン、男らしくないというだけで、ね、はい。
川出君なりのキリンらしさを出していきたいと。
はい。キリンらしさですね。
なるほどな。うん、ああ、そうなんや。
まあ、だから、それで言ったら男らしい、男らしいと女らしいだけじゃないんだと思うぜ。世の中、生き方って。
なるほど。
ああ、狭すぎるわ。男らしさ、女らしさで二分すんのが。もっといっぱいあって、キリンらしさみたいな。
キリンらしさもあるし、 ね、なめくじらしさとかもあるし。
あれ、なめくじらしい生き方って言われるのやだな。
そういうことだね。
うん。ユッキンは、
はい、
女らしい女の子と男らしい女の子どっちが好きですか？
僕、好みか。
うん。
女の子らしい方が多分好きな気がする。
ああ、そうでしょうね。
歴代好きになった子を思い出してみると。
うん、そうでしょうね。
うんうんうん。
俺は多分男らしい女の子の方が好きなんだろうな。
そうでしょうね。
なんかね、俺今日ポッドキャスト仕事で聞きよって、仕事中にね、聞きながら仕事しようって、なんか、恋愛系の話をしてたのよ、その中で。で、
は
あ、ね、女の人が相談者で、彼氏に、君って僕がいなくても生きていけるよねって言われて振られたんだって。
はいはいはいはい。
俺それ聞いた瞬間、え、この彼氏バカじゃんと思って。俺は、俺がいなくても生きていける人と付き合いたいのよ。
大好きだね。
そうなの。
言ってるよね、よく。
そう。うん、そこに男らしさ、女らしさ、女らしさを求めたんだろうな、その彼氏は、って。バカだね、ってちょっと思ったって話。
なるほどね。まあ僕は僕なしで生きていられない人が好きですよ。
そうでしょうね。
そうであってほしいよ。
そこは男らしさ、女らしさだよね、多分ね。
まあだそれも日本的価値観ではあるけどね。まあ
ね。
誰かじゃ なしでは生きていけないっていうのは古くの日本文化から来てる価値観だろうけど。
うん、まあでもそれはでも世界共通なんじゃないの？その、従来の価値観としては。知らんけど。
まあまあまあ、そうなんだな。
うん、欧米の方がその、女性の自立が早かっただけで。うん。
そうだね。
うん。
でも俺は、
うん。
その、相手に俺なしでは生きていけないっていう感じでは、まあいてほしいけども、
うん。
俺も、そうなりたい。
ああ、共依存
ってこと？相手なしでは生きていけないっていう状態に憧れるね。
ああ、それもある種の愛の形なんかな。究極の愛はカニバリズムって言うもんね。
知らねえ。
知らん？
知らねえけど。お前それ、ブラックラグーンで。
あれ、ブラックラグーンだっけ？
ブラックラグーンで言ってた偉人の名言の引用。かも。
あ、そうだっけ。
うん。
まあでも要はその相手と自分を一個体として考えることが一つの究極の愛の形みたいな話よね。
うん。
まあ、それで言うと確かにユッキンの言ってるね、お互いいないぞ生きていけないみたいなのは正しい愛のあり方な気もするわ。うん、
そうでありたいですね。うん、まあ、あれですよ。別にその常に一緒にいなきゃとかそういうのは困るけど。
うんうんうん。
困るよ。確かにね。
うん。
ちゃんと一人の時間を楽しめる人。
うん。
であってほしいし、俺もそうありたいけど。
うん。
うん。究極的にはやっぱ、ね、別れたくない、失いたくないっていう気持ちは、
確かに。
強ければ強いほどいいですね。
確かに。いや、むず、それ。ともすればメンヘラ製造機になりそうな。
製造機なんですかね。別に僕がそういう風に変えていくわけではないですよね。もうそういう人が好きというだけ。
ああ。そうなんですか。
はい、あ。
メンヘラ製造機ってどんな人のことを言うの？めっちゃ脱線するけど。
な、気になるの？
なんかね、最近身の回りにそう言われてる人がいて。
はいはいはい。
まあその人はめちゃめちゃ尽くすタイプの人なんですけど。
うん。
うん、めっちゃ尽くしたら、メンヘラになるのか。人は。めっちゃ尽くされたら。
まあ、まあまあそれを受け入れていくうちにはなっていくかもしれないね。
その人なしでは生きていられないになるわけか。うん、
うん。川手くんめっちゃ尽くされたらどうなんの？
多分俺から離れていく。怖いってなって。
そうだろうな。怖い。
うん。
そう。明確に拒否するよね。
やだね。なんか、自分でできることまでされたらなんか、なんなら、イラッとすらするね。
あー、そうなんだ。
うん、
だから、メンヘラ製造機が近づいてきたとしても、メンヘラ化しないということだね、君は。
うん。ピャンって。払いのける、と思うよ。
あー、まあね。でまあ、でも俺も別に、そこは拒否するかもしんないけどね。
まあ、ユッキンはメンヘラが好きなだけであって、自分はメンヘラじゃないもんな。
まあ、確かになったな。どうなんだろう。あんまならないか。でもなってみたいよね。
メンヘラにな
ってみたいね。
ヘラりたい。
ヘラりたい。それぐらい溺れてみたくない？人に。
ああ。ロマンチストだな。なんかちょくちょく。
いや、憧れないのか、そういう誰か一人の人間に溺れてみてっていう憧れはないの？
願望ないっすね。
川手くんこそなんか
めっちゃってこと。うん。
もう自我じゃん。だから川手くんっていうのは
自我ですね。
自我じゃん。めちゃくちゃ。
もう年を重ねるにつれてに自己認識していくわ。あ、マジ俺自我。
誰かが現れても圧倒的カリスマが現れて、うん、その自我の壁をドロドロに溶かしてほしいとは思わないか。
この人のダメなら私は何だってしますみたいな。
ぐらいな状態になってしまいたくない？一回。
怖いわ、そんな状態。
でも幸せだぜ。
幸せなんだろうな、それ来て。いや、怖っ。
それって女らしさ。
うん、ああ、そうかも。そうかも。
そうなりたいという気持ちが女らしさ。
ああ、いや、そうなる、そうであることが女らしさ。
ああ、女らしさマックスってこと？
マックスってことかも。
そうだ。だから女らしさ願望みたいなのは俺の中にあるんだろうな。
女らしくなりたい。
女らしくなりたい、私。
そこは、それやったらお前もうそれよ、アウトよ。もう。
え？
女らしくなりたいって言いながらその女性口調になったらもうそれはアウトよ。
だってなりたいもん。
女性であることが女らしさじゃないから、もはや、今の時代。
いや、女性になりたいわけじゃないよ。
うん、
女らしくなりたいの。
むかつく、こいつ。なんか、そうね。
でも男らしくもなりたい。
なるほどね。
うん。
まあそうだよな。普通に平存しうるわ。ここまでの話で言うとな。別に対義語じゃねえもん。男らしさ、女らしさって。もはや。
そうだね。うん、合わせ持ちたいね。
合わせ持ちたいね。
うん。合わせ持ちたいね。めちゃくちゃ男らしい部分と、めちゃくちゃ女らしい部分と、
うん、
合わせ持ちたいわ。
ああ。
だから結論も男らしさ、女らしさ。ってのは、うん、まあそういうことだと。強さ、武田けしさ。
まあそうですね。もう割と、うん、みんな同じ感じの答え出そうな感覚はあるわ。
で、両方持てたらいいね、うん、ということだね。
そういうことですね。
いい面を見ればね、
うん
うん。そうか。
まあ弱者男性的なことを言うと、その弱者男性はその男らしさに苦しんでる男たちのことなんだよね。うん、
なるほどね、
うん。
だから男らしくない俺も認めろよっていうことだよね。
そうそう。でも女らしいって言われたらちょっと怒るんよね。うん、多分。
ああ、そうだな。男らしくねえなって言われたらどう思う？
ああ、ちょっと気にはかかる、引っかかるかもね、ちょっと。
ムカつく。
心がさざめくかも。
ああ。
ユッキンは。
いやー、さざめかないかもな。こいつ価値観フリーなー
って。だよ、ビビってんのかよ、男らしくねえなーって言われたら。
いや、いや、なんじゃこいつってなる。だって、それ、長髪に塗る方が男らしくないしな。
ああ、逆にね。
うん。そこをこう、ゆとりのある、ゆったりとした表情で、穏やかな表情でね。受け流す。
母さんみたいに静かな、優しさで。
まあだから、うん。ああ、どうしてかかってこい、男らしくねえな、って言われたときに、うんこの顔だろ。
うすら笑い浮かべてるわ。
ね、うすら笑いじゃねえよ。優しい笑みだよ。どう、包容力の笑みだよ。うすら笑い
って言うよ。いや、今のは小馬鹿にしたうすら笑いだったね。明らかに相手を見下したうすら笑いだった。
誰が薄っぺらい人間だ。今のは全てを包み込む優しい笑みだろうが、微笑みだろうが。
いや。まあそんな感じですね。我々の。
そんな感じですな。
男らしさ、女らしさ。
そうだな、うん。うん。男らしさも持ちたいし、女らしさも持ちたいし。
うん。
うん。何でもなりたい、なりたいということですね、我々は。我々は。
まあ裏を返せば今はそうでないということですね。
うんまあ、まあ、そういうことですね。
はい、
うんうん。しょうがない。だから、明日何になるか、何になれるかという弱者男性、ね。
はいまあ、まだまだこれからということでね。お便りの方、お待ちしております。
は
い、
うん。
何でもどしどし、フォームとか。なんか、あれもあったんでしょう。Spotify の感想みたいなところにもコメントをくれた人いたんでしょう。
あ、そうなんですよ。僕先に見ちゃったんですけど、うん、イニシエの回の、
うん、
ワンピースクイズをやってた
回、ね。はいはいはい。
ですね。コメントいただいて、ワンピースクイズめっちゃ面白いっすと。
MH5 の回、ね。
全部余裕で分かりましたと。いうコメントが入ってたもんで、大輝さんからでしたね。
はい、ありがとうございます。
うん、そうそうそうそう。また、まあ、確かにあれ面白かったんで、
はい。
またやりましょう。ちょっと大輝さんでも分からないぐらいのね、
もうそれ俺らわからんって。
あ、そうか。
もう最後にワンピース読んだ何年前だよ。うん。
わかるかもしんないけど、ちょっと俺らで戦いましょうよ、ワンピースで。
ああ、いいですね。
うん。
まあ、それじゃあまた今度やるとして。
おう。
まあ、その他のお便りもね、どしどしご応募しておりますので、
うん、
ぜひぜひお送りください。はい。
ん？
あ、いやいや、なんかあるかと思った、ユッキンからも。
なんもない。
なんもないですね。はい、
はい。
はい、
それではご挨拶だけはと、
はいうん。それではまた来週。ちょっと
さ、もうさ、この時間俺は、最後の挨拶を考えてるの。
お前、この間忘れとったからね。もうあんなことはあってならんと。
良い何々を考えてるんだから、もうさっさと言って、さっさとじゃなくて、適当に時間を作って、喋って終わってくれ。俺に求めるな。喋れないんだから、今、この時間。
そんな引き出してんだ、あれ。
いや、もういや、そんな、お前そんな考えてんだとか言ったらハードル上がるだろうが。そんなことねえけど。ね、
もう今日はすごいらしいんで、もうちょっと楽しみにしながら、それでは皆さん、また来週おやすみなさい。
よい、めめしさを。ほら。
はい。
やめろよ。
はい、それではまた来週。